5ページ17。中学生の主張作文が表彰されました。中学生の主張大会。第40回中学生の主張大会が11月3日多摩市リスルホールで行われました。当日は市内中学生3207人の応募から選ばれた中学生が、日常生活において家族や友人、社会との関わりの中で気づき考えたことを発表しました。主な入賞者は次の通りです。継承略、各省学校順。市長賞、北瀬南、53年。議長賞、下津浦美優、2中2年。下田凛、6中3年。教育長賞、小島千穂、2中2年。江崎真央、4中1年。中学校 PTA 会長賞、原壮太、4中1年。青少年問題協議会会長賞、林公平、1中1年。下込優香、2中2年。浅井沙和、3中3年。松岡幸乃、3中3年。高橋美穂、4中3年。山口東子、5中1年。坂本式、7中1年。吉田龍、8中2年。元谷玉木、9中3年。問い合わせ、子ども育成課青少年係、内線1305。税についての作文表彰。時代を担う中学生の皆さんに税への関心と理解を深めてもらうことを目的として行っている税についての作文で、市内の中学生が受賞しました。継承略、市長賞、佐野鈴鹿、3中3年。教育長賞、岩瀬博樹、2中3年。問い合わせ、課税課諸税係、内線1201。第40回中学生の主張大会、市長賞。ありがとう、北瀬南、53年。ここに北瀬さんの顔写真があります。学校の帰り道、小柄なおばあさんが背中を丸めながら重そうに買い物袋を持ち、一歩一歩ゆっくり歩く姿が見えました。私の祖母と同じくらいの年だろうか、自転車でもカートでもなく歩いて重そうに荷物を運ぶ姿は、膝の悪い祖母の姿と重なり、思わず声をかけてしまいました。大変そうですね、お荷物をお持ちしましょうか。おばあさんは驚いた顔で私を見上げましたが、あらそう、助かるわ、と荷物を持たせてくれました。初めてのことだったので、私も緊張しましたが、歩きながらお孫さんの話を聞かせてもらい、不思議と楽しい時間を過ごすことができました。別れ際に何度も、ありがとうね、とお礼を言ってくださる姿に、私も胸いっぱいに嬉しさがこみ上げてきました。そして、今日はなんていい一日だろうと思いながら帰りました。この体験の後、同じように大変そうにしているお年寄りの方を見かけた時には、勇気を出して声をかけるようになりました。皆さん一瞬驚かれますが、制服姿から中学生だとわかると、心よくお手伝いをさせてくれます。そして無事に家に着き、荷物を渡すと、ありがとう、本当に助かったよ、ありがとうね、と繰り返しお礼の言葉をかけてくれます。今までこんなにありがとうと言われたことがあっただろうかと思うくらいに、何度も何度も嬉しそうな笑顔で言ってくださいます。 その度に私も体中に嬉しい気持ちと勇気が湧いてきて、こちらこそありがとうございますという幸せな感覚が広がるのです。ずっと立川市に住んでいても挨拶を交わせるのは近所の方だけで、同じ町内にいても毎日通っている通学路の住民の方も全く知らずに関わりもなく過ごしてきました。しかし、ほんの少し勇気を出して自分から声をかけたことで、私の世界は変わりました。祖母と同じような状況の人を少しでも助けられるのなら、何かお手伝いができるのであればと思ったのがきっかけにはなりましたが、こうして同じ地域に住む人同士、声を掛け合っていけたら、とても幸せな気持ちで暮らしていけると思います。何か困ったことがあっても、自分からは誰か手伝ってとは言いにくいもの。だからこそ気づいた側が声をかけられたらいいなと思います。とはいえ、勇気を出して声をかけても、必要ないと断られてしまうかもしれません。それは正直怖いです。しかし、私が出会った人たちは、皆さん喜んで任せてくれて、そしてたくさんのありがとうの言葉を私にかけてくれました。この嬉しさが次へつながる勇気にもなりました。お互いが相手を思いやり、優しい気持ちで接することで、その幸せは次の誰かにもつながります。若いから、お年寄りだから、ではなく、お互いを尊重し合って声をかけていけたら、こんなにも温かで嬉しい時間があるのだということを私は実感しました。自分には関係ないと通り過ぎるのではなく、少し気に留めるだけでも、心の中で何かが変わります。今何もできなくても、いつかそんな場面に出会った時、心の中の声が出せるようになっていると思います。ありがとうを言う人も言われる人も、どちらもとても幸せです。その幸せが自分の暮らしていける町にあったら、もっと毎日が楽しく豊かになるのではと思います。私はたくさんのありがとうの言葉をかけてくれた人たちに感謝しつつ、あの笑顔を胸にこれからも勇気を出して行動できる人でありたいと思います。そしてこれを伝えることで勇気を出して行動してくれる人の輪を広げ、私たちが大人になる頃にはもっと居心地の良い優しい町になれるように頑張っていきたいと思います。18、離職による国民年金保険料の特例免除制度。離職、退職や失業が理由で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請して承認を受けると免除される制度があります。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは認められない場合があります。現在受付中の期間は、申請時点の2年1ヶ月前から令和3年6月分です。年金手帳、認め印、失業していることを確認できる公的機関の証書、雇用保険、被保険者、離職票、受給資格者証など、申請期間に有効であるものの写しを持参の上、手続きをしてください。ここに年金手帳の写真があります。問い合わせ、保険年金課国民年金係、内線1394。19、年金ネットをご利用ください。年金ネットは、パソコンやスマートフォンからご自身の年金記録や将来の年金見込み額の試算などが手軽に確認できるサービスです。日本年金機構のホームページから年金ネットを検索し、アクセスキーまたは マイナンバーカードをご用意の上登録するとアクセスできます。問い合わせ、日本年金機構立川年金事務所、電話 042-523-0352。 20. 生活や仕事、住居などで困っている方に。市内在住で離職等による経済の困窮など、さまざまな問題を抱えた方の相談を聞き、自立への支援を一緒に考えます。必要に応じて自立に向けたプランを作成します。就労に関する相談支援を行います。離職等により住居を失った方、失う恐れのある方に、一定の間、家賃相当額を支給します。なお、支給を受けるには条件があります。開設場所、立川市社会福祉協議会、総合福祉センター内。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。問い合わせ、立川市暮らし仕事サポートセンター、電話 042-503-4308。21、ひとり親世帯臨時特別給付金を再支給します。国は新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を再支給します。支給対象者、すでにひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の支給を受けた方、今後支給を受ける方。支給額、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。支給日、支給方法、ひとり親世帯臨時特別給付金の振り込みをした口座に随時支給します。問い合わせ、厚生労働省ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター、電話 0120-400-903。 土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。22、ポケット労働法2020を配布。労働法を初めて勉強する労働者や雇用主の方向けの冊子です。産業観光課、市役所2階48番窓口。市政情報コーナー、市役所3階。市内公共施設などで無料配布しています。東京、TOKYO、働くネットのホームページからダウンロードも可能。問い合わせ、産業観光課、内線2644。